皆さんおはようございます。インターネットを礼拝をされておられる方々おはようございます。こんにちは、こんばんは。今日は11月26日ですけども、なんと、イスラエルチームがもう帰ってこられてから、皆さん今日で何日だと思いますか？もう2週間も経ってるんです。はいですね、新年の言葉を11月にいただいてもう2週間になっているんですけども、皆さん新年の言葉はまだ覚えておられますでしょうか？覚えてますよね。いただいたばっかりですから、しっかりと毎日告白して、信仰生活をさらに強めていただきたいと思います。本年の、新年の御言葉はマルコ11の22から24です。もう一度お読みしましょう。マルコの11の22から24ですが、お読みします。イエスは答えて言われた。神を信じなさい。誠にあなた方に告げます。誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って、心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるなら、その通りになります。だからあなた方に言うのです。祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。この言葉を神様がこの群れに、また各教会に、またお一人お一人に本年度の言葉として与えてくださいました。これは神を信じなさい、神の言葉を信じなさい、聖書の言葉を信じなさい、そして、お一人お一人に与えてくださった神の言葉、約束の言葉を信じなさい、そして疑いがあってもそれをこの心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるならその通りになります。疑いがあったとしても、祈って御心の祈りは、祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい、そうすればその通りになりますと書かれています。ですから神様は私たちを愛してくださっていますし、また私たちも神様を愛していますし従っています。愛して従っているものにおいては、神様はさらに祝福をし受けていただきたいという思いと、また神様は私たちを祝福をしたい、私たちを祝福したいという熱い願いと思いがあります。ですから私たちがさらに神様に神様を愛して従っていくならば、そして与えられた神の言葉を、聖書の言葉、約束の言葉を信じて、そしてそれは告白するとその通りになるという信仰を用いながら、さらにこの日々この言葉とともに与えられた神の言葉を告白していただきたいと思います。この山がこのこうですね、この山に向かって動いて海に入れと言ってっていうのはですね、これから大いなる奇跡の技が起こるっていうことなんですね。神様がこの奇跡の技が起こるっていう信仰を用いるならば、奇跡の技が落ちる、そして閉じられていた扉が開いて、であふれんばかりの恵みと祝福を今年あなた方に、また各教会に、群れに与えると語っておられるんですね。それを信仰を持って受け取って、この1年間過ごしていきたいと思います。そうした時に、来年のイスラエルチームの時に、こんなに1年間で主は私たちに恵みと祝福と勝利を与えてくださったということをはっきり私たちは知ることができるんですね。ですからこの言葉が与えられたところを本当に感謝して受け取って、受けたと信じる信仰を持ちながら、この1年間をさらに歩んでいただきたいと思います。それでは映像に行きますか。今日は裁きを見ていただきたいと思います。
皆さんこんにちは。今日のテーマは裁きです。聖書にはすべての人は死後に裁きを受けることが書かれています。まずノンクリスチャン、つまり神を信じないで死んだ人々の裁きは、千年王国後の白い御座の裁き、すなわち最後の審判の時に行われ、人生の行い、つまり罪が裁かれます。ここでの判決は全員永遠の滅びを宣告され、火の池、地獄に投げ込まれてしまいます。この裁きの時に2種類の書物が開かれます。数々の書物を通して裁かれた後、命の書が開かれます。次にクリスチャンの裁きに関してですが、 クリスチャンの裁きは敬虚、空中再臨の直後に行われます。また最後の審判の時に命の書が出てくるので、ここではノンクリスチャンの裁きだけではなく、千年王国の間にクリスチャンになった人々の裁きも行われると思われます。さて、クリスチャンの裁きの内容はノンクリスチャンの裁きとは大きく違います。ノンクリスチャンは行いが裁かれますが、クリスチャンの裁きに関して書かれている第一コリント3章には行いという言葉がありません。それはキリストが十字架によって私たちの罪の身代わりとなって受けてくださったからです。キリストを信じるクリスチャンの罪はすでに裁かれ許されているので、行いは裁かれないのです。しかし悔い改めない罪は永遠の滅びには至りませんが裁かれます。私たちは日々悔い改める必要があります。さて、クリスチャンの裁きのポイントは、キリストの土台の上に金銀宝石で建てるならと書かれているので、生き方、つまり神の御心の人生を送ったかどうかです。その中で特に強調されているのは、各人の働きは明瞭にありますと、この日がその力で各人の働きの進化を試すからですの2つの言葉です。ここに働きとあります。つまり生き方、特に真に主の働きを成したかどうかが裁かれます。人生や働きが主の御心でなかった人に関しては、もし誰かの建てた建物が焼ければその人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かりますとあるように、評価は受けませんが永遠の命は受けることになります。ただしこれは良い表現ではありません。こうならないように備える必要があります。クリスチャンは主の御心の人生を送ったかどうか、特に主の働き、つまり神の使命を全うしたかどうかが裁かれます。御心の人生を全うしていきましょう。それではまた。
ありがとうございました。今日は裁きを見ていきたいと思います。観難自体は7年間です。で、前半が 3.5 年。そして、この 3.5 年の時に、皆さん何があるかご存知ですけども、敬虚があります。そして空中再臨があります。そして 3.5 年大観難時代のにはイエス様が、降りてこられます。地上に。ですからこれは地上再臨ですけども、地上再臨、その後千年王国があります。あります。そしてクリスチャンの裁きは3回あります。1回目がこのイエス様の空中再臨の時であり、で2回目がイエス様の地上再臨の時です。そして3回目が千年王国の終わった後の最後の審判ですね。これ3回あります。これがクリスチャンの裁きなんですけども、 この時は、敬居までに亡くなられた方は、霊となって天国にいます。そして、イエス様の空中再臨の時に御霊の体になって共に降りてきますが、そして、ここで敬居に挙げられた方は御霊の体でいますね。ですからここで一回、裁きがあります。クリスチャンの裁きがあります。で、御霊の体に復活と裁きは一緒なんです。同時に行われるんですけども、その復活してここで裁きが起こります。で、ここが1回目の裁きであり、で2回目の地上再臨の時の、クリスチャンの裁きはこの敬虚に挙げられたクリスチャン、しかし真に主に従うクリスチャン、殉教で亡くなられますけども、その方は亡くなって天国に行って霊となりますけども、イエス様の地上再臨の時に御霊の体に復活してここで裁きを受けます。で、ここが2回目で、3回目のクリスチャンの裁きは、と言いますと、ここで地上再臨の時にハルマゲドの戦いがあるんですけども、ハルマゲドの戦いがあるんですけども、この時に反キリストについた方々は生き残る方もおられるんですね。戦いの中で生き残る方は血肉の体のままここ千年王国で過ごしていくんですね。そして結婚して子供も生まれていくんですけども、私たちはクリスチャンですから御霊の体になってここで過ごすわけです。ですから千年王国は御霊の体の方と、そしてハルマゲドンの戦いで生き残った方々の、ノンクリスチャンの方々が血肉の体で、共に住むんですけども、しかしこの中でも結婚して子供たちが生まれて、そしてその中でも福音が述べ伝えられて、反キリストの軍で生き残った方々においても福音が述べ伝えられて、ここでクリスチャンになられる方もおられるんですね。で、その方々は亡くなって霊となって天国へ行きますが、この時に最後の審判の時に御霊の体に復活して、そしてここで裁きを受けるんですね。ですからクリスチャンの裁きは1回2回3回ありますけども、メインはここです。第1回目の空中再臨の時がメインとなっていきます。そしてノンクリスチャンの方々の裁きはどこで行われるかといいますと、この最後の審判ですね。この時にさまざまな書物と、そして命の書2つが開かれます。そして命の書が開かれるということはクリスチャンも裁かれるということですから、ここは千年王国でクリスチャンなら方も裁かれるんですけども、ノンクリスチャンの方々はこの最後の審判で裁かれて、そして地獄へ行くんですけども、でノンクリスチャンの方々の裁きは行いです。行いによって裁かれますが、私たちクリスチャンはもうイエス様が十字架上で私たちの罪を背負って死んでてくださって、で信じることを通して私たちの罪が許されていますから、罪では裁かれないんですけども、クリスチャンの裁きはいかにこの御心の神様の御心を行ったかどうかで、真に主の働きをしたかどうかって、で神の使命を全うしたかどうかということで、裁かれるということなんですね。それは第一コリントの3章の13、14に書かれています。で、それ、しかしノンクリスチャンの裁きは行いですから、ここで裁かれてゲヘナに行きます。で、それを覚えていただきたいと思います。ですから、クリスチャンの裁きは3回ありますけど、メインは空中再臨の時だということをしっかり覚えていただきたいと思います。そしてしかし私たちはクリスチャンですから、神様の十字架を信じていますから、ゲヘナにはいかないんですけども、しかし悔い改めない罪は裁かれますので、 日々どのように裁かれるか私たちには分かりませんけれども、しかし裁かれるので、日々毎日罪を思い起こさせていただいて、毎日悔い改めをしていただきたいと思います。ですから悔い改めない罪はクリスチャンは裁かれるということを覚えていただきたいと思います。で、今日は裁きについて学びました。それでは今日のメッセージ箇所を見ていきたいと思います。今日はヨハネの 6-6 です。私たちはこの群れは、そして教会はですね、神様がマルコの11章の22節から24節という言葉を与えてくださいました。で、しかしその中でですね、ヨハネ牧師が兵庫教、その言葉は群れ全体、そして教会お一人お一人にも与えておられるんですけども、兵庫でも受け取る言葉があるならば与えてくださいということで祈っておられたときに、この11月の2日に与えられた言葉です。ヨハネ牧師が与えられた言葉です。それがヨハネの 6-6 なんですけども、これを見ていきたいと思います。これは皆さんよくご存知なんですけども、5000人の給食のところです。で、イスラエルチームで森牧師が示された、明確に語られた場所です。で、それを見ていきたいと思います。ヨハネの6-6、お読みします。もっともイエスはピリポを試してこう言われたのであった。イエスはご自分ではしようとしていることを知っておられたからである。ここから学んでいきたいと思いますけれども、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネとともにこの5000人の給食のことは書かれているんですけれども、マタイ、マルコ、ルカの場合は弟子たちがイエス様に、もう日が暮れてきたので、お腹も減ってきたので、それぞれの村に行ってめいめい食事を買って食べさせてくださいってことをイエス様にお願いしたんですね。そしたらイエス様は何て言われたかと言いますと、彼らが出かけていく必要はありません、あなた方で何か食べ物をあげなさいと言われたんですね。で、しかしヨハネの福音書だけはですね、内容は一緒なんですけども書き方が違うんですね。ここで分かりますように、イエス様の方からですね、この五節見たら分かるんですけども、イエスは目を上げて大勢の人の群れがご自分の方に来るのを見て、ピリッポに言われた。どこからパンを買ってきてこの人々に食べさせようかと語ってられるんですね。ヨハネだけがこの視点が違う。イエスの側からこれから起こることに関してイエスは知っておられ、それに関して弟子にどうするかということが書かれてるんですね。内容は同じなんですけども、で、このここに書いてありますけども、6節、もっともイエスはピリポを試してこう言われたのであった。イエスはご自分ではしようとしていることを知っておられたからですと書かれていますけども、ピリポを試してこう言われたのであった。試したんですね。弟子は試されたんです。で、何を試されたのかっていうのはポイントなんですけども、それはですね、どこからパンを買ってきてこの人々に食べさせようかと言っていますけども、このイエス様は弟子たちの信仰を試されたんですね。そしてここに書いてありますけども、どこからパンを買ってきてこの人々を食べさせようかとイエス様が言っています。そして、最もイエスはピリポを試してこう言われた。つまり弟子たちがイエス様に従って、そして信仰を用いてどうされるか、信じて従うかの試しなんですね。 信仰を働かせるかの試しがあるんです。でしかしイエス様はご自分でしてこれからしようとしていることを知っておられたんですね。イエス様は知っていた。しかし弟子たち、こういうことなんですね。弟子たちが従うならば5000人、男子だけで5000人、そしてたくさん2万人以上の方々をお腹を満たすことのできる食事を与えることができるとイエス様は知っておられたんです。弟子たちが従うならばなんですね。従うならばできるということを知っておられたんですね。しかしですね、弟子たちは、こう7節見ていただきたいんですけども、ピリピはイエスに答えた。メイメイが少しずつ取るにしても200デナリのパンでは足りませんと書かれていますけども、1デナリっていうのはその当時男性の方が1日に、稼いでいただくお金が1デナリなんですね。ですから川西の大体ここら辺の時給は830円ぐらいなんですけども、しかしまあ分かりやすく言うとですね、1日1万円とすれば200デナリと言いますと200万円ですよね。200万円で100円のパンを買うとすると何個でしょうか皆さん。200万個ん、にあ違う2万個200デナリのパンを200万の今でいう200万を1個100円のパンを買うならば2万個買えるんですね。しかし2万個ではこの弟子たちに十分に食べさせることはできません。それぐらいパンがあっても足らない。2万人以上の人がいたと思われますけども、それぐらいあっても足らないですね。で確かに500人の食事200デナリのパンがあったとしても十分食べさせることはできない。それは不可能に見えるんですね。不可能。しかし神様は不可能なんですけども、神様は知っていたんですね。それができるということを知っていたんです。大切なことは私たちが私たちの状況を見てですね、この不可能に見えることがあったとしても、現実を見てこれはダメだと思ったとしてもですね、私たちが神様がこの中で何かをされるということを知っているのといないのとは違うんですね。神様は知っておられた。しかし弟子たちは知らなかった。でそんなことができるなんて、この2万人以上の方々の食事をその用意することができるなんて、それは不可能に思う。しかしイエス様はそれができるということを知っておられたですね。そしてここはアンデレなんですけども、ここにアンデレがこのヨハネでは出てきますけども、このアンデレがこうイエスに言います。ここに少年が大麦のパンを5つと小さい魚を2匹持っています。しかしこんなに大勢の人々ではそれが何になりましょうと書かれていますけども、大麦というのはその当時では小麦の8分の1ぐらいの値段、そしてそれが5つと小さな魚、これは干し魚ですね。それが2匹、これは少年のお弁当になるんですけども、ですから、一般のお弁当かそれよりももっと貧しい方のお弁当なんですね。でそのお弁当を見てですね、アンデレがこんなに大勢の人々ではそれが何になりましょうかということを言っています。何になりましょうかということを言ってるんですね。でここでは知ってほしいんですけども、念頭の言葉でマルコの11章の22から24節が語られました。山に向かって海に動いて海に入れと言えばその通りになる。今までにない神様の恵みとか祝福が始まったのです。今年神様はこのマルコの11章の22から24節の言葉を持ってですね、今までにない、そして今まで閉じられていた門が開かれていくんです。受けたと信じる信仰を持って神の言葉を語り、与えられた約束の神の言葉を語っていくならば奇跡が起こるんですね。山が海に入る、そのような奇跡が起こっていくんですね。皆さんそれを知っていましたか。知っていますか。知っています。知っていますか。知っていますね。これが大切なんですね。 それをそのことをですね、知っているのと知らないのでは全く対応が違ってくるわけなんですね。でイエス様はそれを知っていました。もちろん神様ですから知っていました。で彼らが従って神様の語ったことに従って信仰を一歩踏み出して信仰を働かしていくならば5000人の給食ができるということを知っていたんですね。しかし弟子たちは知らなかった。信仰の足を踏み出さなかったんですね。で、しかしですね、神様の御心はそのたくさんの方々のお腹を満たすことは神様の御心ですので神様はそのようにされたんですね。この大麦のパン5つと小さい魚2匹から2万人以上の方々のお腹を満たす食事を主が与えてくださったんですね。ですからイエス様がその奇跡をなされたんですけども、でもこの今年与えられたマルコの11章22-24節の受けたと信じる信仰を用いていくならば、私たちがそれを信じて神様が与えてくださった約束の言葉とか、また神の言葉、聖書の言葉を信じて受け取っていくならば、そのようになるんですね。水がブドウ酒に変わる奇跡、また5000人の給食のような奇跡、それが今年起こるんです。皆さん知っていますか？知っていますか？知っているのといないとは大きく違うんですね。知ってください。そして信仰を用いていただきたいと思います。で神様は今年この群れにですね、また各教会にお一人お一人の人生に豊かな奇跡の御業を表してくださいます。信仰を用いていくならば大いなる技が起こっていくんですね。それをしっかり捉えていただきたいと思います。神様は皆さんの信仰を通してなそうとしておられます。そのことを私たちがちゃんと知るということは、信じるということは大切なことで、信じるのと信じないとで大きな差が出てきます。信じなければどうなると思いますか？何も起こらないんです。1年間経った時も信じてその信仰の足を踏み出さなかったら何も起こらないんですね。しかし信じて一歩踏み出して神の言葉を告白して、そして与えられた神の約束の言葉を告白していくならば、私たちの人生に奇跡が起こるんです。技が起こるんです。この5000人の給食と同じような技が起こるんです。皆さんもこの大きな山とか岩ありますか？皆さん人生の中にありますよね。お一人お一人動くことのできない山とか岩とか皆さんあります？ありますよね。ありますね。私もあります。一つだけじゃなくて二つも、ひょっとしたら三つもあるかわからないですけど、あるんです。しかしそれが動くんです。そのことを知っていただきたいと思います。そしてアンデラが言いました。何て言われたんでしょうか。9節をお読みしますね。ここに少年が大麦のパンを5つと小さい魚を2匹を持っています。しかしこんなに大勢の人々ではそれが何になりましょう、それが何になりましょう。私たちも同じなんですね。その大麦の5つのパン2匹の、小さな魚と同じように本当に取りに足らないものなんです。能力もないですし、力もないですし、そして何もありません。特に私はもう70に近いです。普通で言うならば、もう本当に何て言うのかな、定年退職してお家にいてゆっくりとして、もう力もありません。腰もなんだか痛いですとか、膝も痛いです。階段もなかなか上がれませんとか。で特に私はちょっと体ちょっと調子が悪かったので、もう本当にそれ思うんですね。もう何もありません。神様何の力もありません。もう本当に、能力もないです。しかしですね、神様はこの、ここにありますね、それが何になりましょう。私たちはそういうものなんです。能力もありません、力もありません、何もないもの、ね、しかし神様はそれを用いていかれるんです。確かにここで大麦のパン5つとですね、小さな魚2つ2匹を持って、神様はそれを用いてアンデレが言ったそれが何になりましょう、そういうものを通してですね、神様は 大いなる技を行ったわけなんです。2万人以上の方々のお腹をいっぱい満たす、そしてまだ余るほどのお弁当を神様は用意されたんですね。それを知っていますか、神様がされることを知っていますかということです。ですから、この1年、まだまだこの1年スタートしたばかりです。でさらに信仰を用いて、この神様が用意された祝福と恵みと勝利を受け取っていただきたいと思います。今年度皆さん一人一人を通して神様は大いなる技を起こそうとしておられます。で、その技はすでに始まりました。11月がスタートしたということは、その技はスタートしたんですね。乗り遅れないようにしていきましょう。あ、もう気がついたら1年経っていたわって、何も起こらなかったっていうことではなくって、本当にこの信仰の足を踏み出して一歩ずつ神の言葉を告白していただきたいと思います。皆さん毎日デボーションされておられる方もおられるし、そうでない方もおられると思いますけども、デボーションされた時にこのマルコの11章の22から24節を読んでいただいて、それを告白し、約束された神の言葉を告白していただきたいと思います。知っているのと知らないのとは大きな差が出ますので、しっかりとそれを覚えて告白して言っていただきたいと思います。今までのこの今までの歩みと異なること、今年の歩みは今までの歩みとは異なること、今までと同じとは思わないでください。今までと同じことだなと思わないでください。今年はからは時代が大きく変わりました。さらに神様は私たちを愛してくださり、そして恵みを与えようとしておられますから、また私たちも神様を愛して従っていきます。ですから神の言葉にこの愛する者には全てが益となるとある言葉を告白したり、またたくさんの言葉があります。主に信頼する者は失望させられることがないとか、また癒されるという言葉を与えられている方は癒されるという言葉を、そして祝福されると与えられた方は、私は祝福されたんだ、祝福されます、祝福されたんだ、私は癒されます、癒されました、そして私は、勝利を見ます、勝利を見ましたということを語っていただきたいと思うんですね。で、孫の喜びは、今信仰告白を毎日してます。朝ですね、夜かな、してます。それは来年イスラエルチームに家族で行きたいという願いを持ってるんですね。なんとイスラエルチームは高いですよね。50万ぐらいかかりますかね。 40〜50万かかると思うんですけど、それを5人って言うと皆さんいくらと分かります？すごいですよね。50×5 言ったら250万、250万かかるんですけども、信仰に立って喜びは告白しています。来年イスラエルに行きます、家族で行きます、必ず行きます、行きました言って言ってますし、 CS の祈りの課題にも挙げて祈ってます。来年から皆さん見てください、イスラエルチームに私たち家族がいたら、私たちが信仰内容をしてた、信仰告白をしてた、神様それを聞いたってことですので、来年楽しみにしていただきたいと思います。だから皆さんにもそのように神様が示してくださった神の言葉がありますから、大胆に大胆に告白していただきたいと思います。確かにこの群れもですね、個人の働きもそうなんですけども、個人も神様の言葉だけあったんですけども、大胆にパウロ牧師が個人ができた、東日本大震災の後ですね、礎の石個人で日本で個人を作りなさいということを語られましたけども、神様に、しかし、不可能に見えます。土地もありませんし、その、NPO の礎の個人ではできないと思っておられましたし、他の方々はね、スタッフの方々はそれで、反対されておられたんですけども、しかし神の言葉があって、その神の言葉に従って告白していったときに、私たちもしました、個人ができました、土地が与えられました、個人ができましたということを告白していったときにですね、確かに個人はできました。だから 私たちは自分の力を見るのではなく、また周りの状況を見るのではなく、神様が与えてくださった神の言葉を信頼して、で神様が私たちを愛して、私たちを最高の人生を送ろうと願っておられ、最高の祝福を与えようと願っておられますから、それを信頼してさらに歩んでいただきたいと思います。ですから約束の言葉、神の祝福の言葉を大胆に告白して、この1年を歩んでいただきたいと思います。そして今年、これから主がなさおうとしておられる方をしっかりと知っていただきたいと思うんですね。弟子たちが知らなかったと同じように、知らなかったっていうんじゃなくって、私たちは神様に語られておられますから、知って、そのことを知って、そして信仰の足を踏み出して、主が与えようとしておられる祝福を受け取っていただきたいと思います。私たちの力ではありません、能力ではありません。信仰を用いることを通して神様は祝福していただきます。大胆に語っていただきたいと思います。ですからこの1年、私たちがすることは、言われたことを、神様が言われたことを信じる、そして受け取って、言われたことに従い、そして歩んでいくときに神様が働いていかれます。そして自分を見てダメだと思わないで、不信仰に立つこともあるでしょう。しかし受けたと信じる信仰を用いるならば、それはその通りになるんですから、そのようにして受けたと信じる信仰を働かせて告白していただきたいと思います。そしたらそうなっていきます。で、すごい祝福と恵みが表されていきます。しかしですね、戦いも来ますけども、今年この群れにこの24時間の感謝と賛美の連鎖祈祷が語られたようにですね、私たちはさらに感謝と賛美を成していくときに、神様はこの戦いは主の戦いということを語っておられますから、感謝をし賛美を成して、その戦いにも勝利をしていきましょう。そうするときに神様は豊かな恵みと祝福を豊かに表してくださいます。そしてお一人お一人に持っておられます神様のご計画が、信仰告白をして受けたと信じる信仰を通して働きが進み、計画が進んでいきます。そして知ってください、信じてください。神の言葉を大胆に告白して、神様が成してくださる御業を見ていただきたいと思います。それでは終わります。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。主が本当に私たちが神様の成すことを知り、そして大胆に神の言葉を告白し、また約束した神様の言葉を告白し、また受けたと信じる信仰を用いながら大胆に告白して、主がこの1年間私たちに持っておられます神の計画、祝福の計画、勝利の計画を見ることができますよう助け導いてください。感謝します。感謝してこの祈りをイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは癒しの祈りをしていきたいと思いますが、罪があっては聞かれませんので、悔い改めをしていただきたいと思います。また癒しのためにもお祈りください。愛する天父様、感謝いたします。今主がこの場にご臨在してくださり、豊かな神の御業を表してくださることを感謝いたします。どうぞお一人お一人に触れてくださり、神の大いなる御業を表してください。イエス・キリストの皆によってお一人お一人の精神と体に働いてくるところの一切の病の霊を出て行けし、イエス・キリストによってこの病の霊を縛る、出て行け、出て行け、出て行け、出て行け、出て行け、イエス・キリストの皆によってこのお一人お一人の体と精神に働いてくる病を癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス・キリストの皆によってお一人お一人に働いてくるところの精神と病、体の病が癒されたことを宣言いたします。感謝します。感謝してこの祈りをイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。それではどうぞお立ちください。祝祷いたします。 こい願わくは、主イエス・キリストの恵み、地なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たちと共に常しえにありますように。アーメン。